恵み豊かな私たちの天の父なる神様、暑い日が続いておりますが、神様の慈しみが見えるところ見えないところ、いつも豊かに私たちを覆っているので感謝します。今日は素晴らしい琴の音色と、遠くトルコからの励ましのお話をいただきまして、ご一緒に神様を褒めたたえ、祈りを捧げ、そしてお互いを喜ぶことができましてありがとうございます。また本田恵子姉妹が今日治療を終えて、また新たな段階に入る前に、この翼の教会でご一緒に礼拝できることも心から感謝します。その他、体調の悪い方、入院中の方、療養中の方、インターネットを通し、近くで遠くで同じ心で礼拝をしておられるお一人一人を巡ってくださって、あなたが触れてくださって、恐れないで、私が一緒だから共に歩もうと語りかけてくださるようにお願いします。もしも体調不良の方、試練に遭っている方おられましたら、神様がすべてのピンチをチャンスに変えてくださるように、これからの1ヶ月が素晴らしい1ヶ月となるように、大いに力づけて一切の恐れを取り除き、祝福してくださるようによろしくお願いします。今日の午後、小高で開かれるお琴の音色コンサート、小高町の方々など、誘われている方々など、どうぞお一人二人と神様が手を引いてお導きください。これからの聖書のお話もよくわかるようにお助けください。皆さんの心の願いに合わせて、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。皆さん、改めましてもう一度おはようございます。早いもので、オリンピックももう折り返し地点に差し掛かったということで、皆さんはどうですか？手に汗を握る場面がありましたか？手に汗を握るのが嫌いだという人もいるんです。我が家に私以外のもう一人の人はあんまり好きじゃないみたいなんですが、そうは言ってられないんですよ。卓球の日本の男子と女子の混合ダブルスというのか、どうも金メダル取りそうでですね、夜だったんですけども、まあ、東京都知事が、まあ、無観客のオリンピックで、コロナの中でみんな家で、テレビにしがみついてコロナ対策にもなって案外いいじゃないですかなんて言ってたんですが、私もいや本当にアスリートのこれ感動だなと思いまして、本当に金メダル取りそうになったんですよ。だから2階に駆け上がって、大変だって家内に言いまして、手に汗握りたくないとか言ってる場合じゃないということで無理やり見ましてね、そしたら私と家内が2人で応援した結果、金メダル取ったんですね。ただその時、やったーとか言ってですね、手を挙げて、そうしてですね、拍手なんかしたりしてですね、その後おもむろに時計を見たら今何時だということで、あれ、ご近所にあの家おかしいと思われたんじゃないかなって。それからもう一つ、我が家にポップコーンとかっていうのがあったのでですね、気がついたら私の右手が私の口にポップコーンをどんどんどんどん入れてるんですよ。これ家でオリンピック観戦するのはいいけど、お菓子の食べ過ぎと大声を上げてご近所から不審がられることは気をつけた方がいいんじゃないかなと思ったんですが、早いものでオリンピックももう折り返し地点だそうですね。まあ、私がお話するときは、エジプトで本当に苦しんでいた聖書の民族がエジプトから危機一髪で、今日のトルコの話じゃないけど救出された、これを出エジプト記という記録の中にあって順々と学んでいるんですが、まあ、先週はターニングポイントですよという話したんですが、オリンピックもターニングポイントで折り返し地点のような、皆さん、ゴールに行ってから振り返るんじゃなくて、旅の途中で人生を振り返る、家族を振り返る、自分を振り返る、これ大事ですよ。今年は東日本大震災10年ということで、5年じゃなくて6年じゃなくて10年ですから、 10年一昔なので10年目のエッセンスということで確か3つお話ししましたね。とどのつまり命の尊さを勉強したんだって今日の話にも通じるんですけども、命は何ができるとかできないとかお互いの比較の物差しは関係ないって、命は長く生きたからすごく重くて短かったら軽いとか全部嘘だって、命に大きいも小さいもないって、あなた生きて私も今日生きてるって、震災の荒波を通ったので生きてることに感動しないって、生きてるだけですごいねって、いや生きてるって普通じゃないって、生きてることプラスアルファがなかったら今日は意味がないじゃないとか、もうやめよう、そういうものさして生きてるだけで今日朝目が覚めて呼吸してるって、そこにプラスしてあなたも私も聖書に出会って神様の恵みの中でイエス様の救いをいただいても完璧パーフェクトだって、あの奉仕もできない、家もなくなった、あれもこれもなくなった、でもなくなったものを数えるのやめて今日生きててイエス様がいるだけでもう従前パーフェクト、あとはおまけでしょって。で2つ目学んだのは、旅の途中だからゴールに行ったら喜びましょうねはやめましょうって、人生はずっと旅の途中ですよ、1合目5合目また7合目、山のてっぺんに行って目標を達成したら人生の成功者で喜びが来るって、いつまでも喜べない、そんなの嘘だって。私たちは苦しんで傷ついて傷んでうずくまっても互いに肩寄せてスクラム組んでお互いに助け合った、そのプロセスを神様は見たかった。人生の旅は全部プロセスなんだから、勝っても負けてもうずくまっても立ち上がっても二歩後退一歩前進しても全部がその瞬間瞬間が人生なんだから、地べたに足つけてこれを喜んで生きるんじゃないのってことを学びました。で10年経って思ったのは、教会って何ですか、教える会って日本語で書くから学校みたいに思っている人がいますが、いや教会はチャペルですかって、チャペルより素晴らしく大きい結婚式場が日本にどれぐらいあるでしょうか。ある人がアメリカから来て日本は教会多いねって、違うよ結婚式場だよって、アメリカに行ってアメリカは随分結婚式場が多いねって、違うあれ本物の教会だよって、わけわからないんですが、建物があってもなくても教会は教会って、私たち教会失ったのでチャペルは建物は教会消えましたかって、いや泣きながら毎日礼拝しお葬式や洗礼式をし、あれ教会じゃなかったのって、そうか建物も大事だけどなくても教会だって、ね、教会って見えるものじゃなくて宗教法人でもなくてプログラムでもなくて組織でもなくて、全部壊れても教会は消えないんだ、聖書には迫害にも潰れないよ、もしかしたら震災にも潰れないよ、あ教会って何なんだという途中で10年目にエッセンスを確認したんですね。今日は震災10年のターニングポイントじゃないんです。わしの翼宝の民という、まあ、いいこと書いてあるからつけたんですけども、次を出していただくと、アウトラインに、あ、ここにタイトル載せなかったかな、わしの翼宝の民聖なる国民って、主に3つのことから、今日お話することは主にこんなことなんですね。私たちは神様の救いを経験してるんですよって、多分今週もある人は経済的に神様を救いください、健康的に私を助けてください、家庭で大変な問題が起こって仕事ですごい試練が起こって人生は困難続きですよ、大丈夫、あなたは一人ぼっちじゃない、私がわしの翼にひな鳥を乗せるようにあなたを救ったし、今週も救うし、大きいこと小さいこと神様が私たちを救うんですよって。それなんで？大事だから。これ存在価値ってなんだか小難しいこと書いちゃったんですが、あなたは大切な人だよ、大切な存在だよって、だって私あんなこともできないし、かつてのこんなエネルギーもないして、だって人生はもともと全部手足もがれていくんだって、元気なのは二十歳ぐらいまでで、あとはどんどんどんどんエネルギーが下がり記憶も劣り目も見えなくなりやがて歩けなくなり、もう全ての人の人生決まってるんだから、だから価値がどんどんどんどん減っていくんじゃないよって、関係ないよそんなことって、存在そのものに価値があるって、イエス・キリストが十字架で私があなたのために人となって地上に来て十字架で命を捨てて、神様この人を撃たないでって、それはみんな天使のようではないけどみんな罪人だけど、だから清い神様に撃たれなきゃいけないかもわからないけど、だったら私を撃ってくださいって、罪のないイエス・キリストだから、罪ある人は罪ある人の身代わりになれないので、罪のないイエス・キリストだからできること、歴史上してくださったでしょう、もうあれ動かないよ、変わらないよ、歴史の事実だよ、消えないよ、その時の感情じゃないよって、その原点に変えれば、あ、私 コロナで手足も動く、ね、何もできないかもしれないけど、だから私価値が下がったんじゃない、じーっとしてるからなんだか私存在してる意味があるかなとか思わないで、って存在そのものはそういうところから価値が来るんじゃない、あなたは大事、あなたは大切、わざわざ親鳥が翼にひな鳥を乗せて救出したのは大事だからでしょって、親がこう捨てないのは命を捨てていいと思ってぐらいあなたが大事だからでしょって、あなたが自分で自分は大事だとか自分で自分は価値があるとか思う思わないは全く関係ない、全く関係なしにあなたは大切な存在だって、これ揺るがない聖書のメッセージですよ。そして神様はじゃあ私だけ招いてる、うん、世界中の人を招いてる、え、だって出エジプト記はユダヤ民族の物語でしょって、だからそこが奥深い、なんでユダヤ人が救出されたかというと、ユダヤ人を通してユダヤ人じゃない日本人にもアフリカの人にもさーっと私たちは神様に似て、神様は聖なる方だから私たちも清められて、神様の前で立てられた人は祭司と言われてますが、私も祭司になって祭司の王国に招かれて使わされて、そしてあなたも行かない、あなたも行かないって言って、私牧師や神父じゃないけどって、いやみんな一緒、プロテスタントは特に、普段俗な生活してる魚屋さんだパン屋さんだ、そういう人が神様に歌歌っていいのっていう時代がありました昔。誰でも神様の前で自らが祭司となって直接聖書を読んで直接お祈りして直接歌っていいんだよって、この原点に立って私たちが世界中に使わされていって、アフリカの人にも南アメリカのアルゼンチンの人にも、あるいはアラスカの人にも、アジアの人にも、あなたも一緒にオリンピックのガラーンとしたスタジアムじゃないけど、ここはアジア人がもっと入るはずだよって、ここは黒人がもっと来るはずだよって、誰がエスコートするのって、だからあなた、あなたが祭司となって、だからそのためにあなたが選ばれて、ユダヤ人からブワーッと溢れて一人一人が祭司となって、神様があなたを招いている、あなたも招かれている、私も招かれたんだからって、その未来に向かっての今日のターニングポイントなんですよって。長くなっちゃいました。じゃあご一緒に一節から三節を見ていきますか。いつの出来事ですかって、3月の、だから今日は8月の1日、あのユダヤ人の歴では新年の第1月、2、3の月、アビブの月って言うんですが、そこから数えて2月、3月の最初の時にこれが起こりました。これがあって、神様が折り返し地点で振り返ってあなたに大事なメッセージを与える。その後山のてっぺんに来なさいって、モーセの10回って歴史に残るのがこの直後の20章に与えられる。その直前に富士山なる富士山の裾野は樹海ですよ。聖書の世界は樹海じゃない、その森がないんですよ。モーセの山とも言うし、ホレブ山とも言うし、シナイ山とも、私も何回か登りましたけれども、その裾野は樹海じゃないんですよ。荒野なんですよ。そこから神様が語られたんですが、じゃあそのカレンダー、一節読みましょう。はい。エジプトの地を出たイスラエルの子らは、第三のシナイの荒野に入った。皆さん。この12章を見れば分かるんですけれども、エジプトで苦しんでいた女性も子供もユダヤの民族たちもどうやって救われたかというと、第一の月、さっき言った2、3の月、日本のカレンダーと違うので、あるいはアビブの月とも言うんですが、その14日に、ね、傷のない子羊とか生贄を捧げた、覚えてる人いますか。というのは長男が次々亡くなりますよって、今も天変地異の時代だという人がいますけれども、その時に神様が一つの重要な儀式、暗示する儀式を定め、身代わりの血を塗ることによって、門に塗ることによって、その家の長男は死なないよって。それが第一の月、二三の月の14日だった。その翌日に、長男が次々と死んだエジプトでは恐怖が起こり、この民族は出てってくれとなって、彼らはエジプト大脱出になったんですね。だからそれが第一の月の15日、で第3の月の1日ですから、だから45日ですよ。1ヶ月と半がターニングポイントで、これまで45日間に何が起こったかよく考えなさいと言うんですね。あの身代わりの動物の血は何だったのか。エジプトの身がぐわーっと分かれて、 軍隊に追われながら彼らは奇跡的な救出劇を自ら体験し、その後雲の柱、火の柱が現れて、夜は火の柱、日中は雲の柱が彼らをバリアのように守り、食べ物どうするったら天からマナが降ってきて、杖で叩いたら岩から水が出てきて、これら凝縮した45日間後、あなたは折り返し地点、ターニングポイントで、ここで神様のメッセージを聞くベスト。じゃあ2節読みましょうか。はい。彼らはレヒリムを旅立って、市内の荒野に入り、その荒野で宿営した。イスラエルはそこで山を前に宿営した。ジュベルムーサと言いますが、モーセの山の裾野は富士山の樹海のようではないとすでに話しました。そこは荒野ですよ。荒涼たる荒野が広がって、そこに宿営して、先週お話したレフィリムで、モーセを一人で全部担うなって、知恵がないのかって。10人の長、50人の長、100人の長、1000人の長を立てて委ねなさいと。あなたにできる、あなたにしかできないこと以外はするなって。人生やるべきこと全部やったらおもちゃ箱をひっくり返したように、わけわかんなくなって自滅するでしょ。あれがレフィリムで起こって、この後20章でモーセは山の頂に召されて、モーセの十戒という歴史に残る神のお言葉をいただくんですけれども、その前にじゃあ3節読みましょうか。はい。モーセが神の身元に登っていくと、主が山から彼を呼んで言われた。あなたは子ヤコブの家にいい、イスラエルの子らに告げよ。モーセの十戒の直前にオリンピックの半分を振り返るように。皆さん、今年のオリンピックすごいですね。かつての東京オリンピックと最大取ったアテネオリンピックのメダル数を半分の、まだ半分しか過ぎてないのにすでに上回ってるって。なんでかな、やっぱ自国開催だと選手も自分の家から来れるからやっぱ違うんだろうかとか、あるいは武道館も自分がやり慣れたところだから違うんだろうかとか、あれやこれや考えたりしますけれども、さあ、途中で今日本はオリンピックでこれだけの成果を上げてますよ。モーセの十戒が与えられる前に神様は、じゃあ最初のポイント4節、わしの翼に乗るというね、へえ、こんな表現があるんだ、多分詩的な表現だと思いますよ。私そんなこと読んだことないもん、聖書以外で。見たことないもん、テレビで。親鳥の翼の上にひな鳥乗せて、片方は動かさないまま片方だけで飛べるかなとか。ひな鳥を掴んだり加えたり、そして危なくない時に連れていく場面は見たような気がしますよ。これは詩的な表現だけど、私いい表現だなって。6年前。ごめんなさい。4年前。私がクロアチアで骨折し、初めて入院し、大手術をした時に、本当にもう日本に帰れなくなるんじゃないかと思った時、翼に乗りましたよ。ストレッチャーごと飛行機に乗りましたよ。そして祖国に帰れるんだって本当に思いましたよ。あの時のような感じですかね。荒涼たる荒野で巣の上を親鳥が見捨てるわけもずっと飛んでるんですよ。雛鳥に話しかけるんですよ。泣くんですよ。そしていざとなれば羽に乗せて救出すると。今アフガニスタンではかつてアメリカに協力した通訳者の命が危ないということで、どんどん飛行機に乗せて安全な国に救出が始まっているとかってニュースで流れていましたが、まあ私のイメージでは10年前の震災の時、私が最も心配した教会の一人は80代の方でも亡くなりましたけれども、お一人で体不自由で古い家で潰れたんじゃないかって思って、そしたら何週間か経って東京のキャンプ場に生きてますって、どうやって救出されたんですかって教会の人が来て、車椅子を押して避難用の大型バスに乗せて、ざーっとまるで天使の翼に乗ったかのように、私を乗せたかのように、まるで本当の息子夫婦のように、朝昼晩と関東地方のホテルかどっかいろんなところで世話してくれてって、なんかそういうイメージなんですよ。いざとなれば救われる神様が私たちを救ってくださる。じゃあその4節のお言葉読みましょうか。はい。あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せて私のもとに連れてきたことを見た。これを経験したんだと、ターニングポイントで神様がこれを伝えなさいと、ね、あなた方はわしの翼に乗ったんだよって。私がクロアチアでこのまま日本に帰れないで人生終わるんだろうかなって悲観的にふっと思ったり、 もしかしたら一生歩けないで私はずっと車椅子になっちゃうんだろうかってふっと真顔で思ったり不安がよぎった時に危機一髪です。本当に最終的に危機一髪で急に救急車が私を乗せて、本当にあの国の救急車は揺れすぎますね。ガタガタでせっかくつながって手術終わった私の骨がまたバラバラになるんじゃないかと思って、そのままストレッチャーごと飛行機にガーッと乗せられてふわーっと浮いて、あとはね、一回あのコペンハーゲンで乗り継ぎでしたが、本当に成田空港に着きました。本当に翼に乗ったという感じでしたよ。あなた方はあのエジプトで本当にもう危機一髪の時に私が何をしたかというと、何をあなた方が経験してみたのかというと、翼に乗ったんだと。この教会は翼の形で作りました。翼というのは聖書の中でイザヤ書にわしのように翼を買って登ることができると。わしといったらね、猛禽類の王者のような力強いですよ。ぐんぐんぐんぐん舞い上がってね。だけど同時に三翼の影って言ったら優しいですよ。で、じゃあついでに申命記の32章10を出していただくと、その詩的な表現を表すと、あ、神様はエジプト脱出、私たちも家庭の中で職場であの時苦しかった時にこうやって救われたっていうことなんだな、救出されたっていうことなんだな。じゃあまず10節、荒野の風景読みましょう。はい、主は荒野の地で荒涼とした荒れ地で彼を見つけ、これを抱き世話をし、身のように守られた。荒野で本当にうずくまっている私たちを見て駆けつけて世話をして、じゃあ11節、詩的な表現読みましょうか。はい、わしが巣のひなを呼び覚まし、そのひなの上を舞い、翼を広げてこれを取り、羽に乗せていくようにということをしたんだというんですよ。まあ、実際親鳥の羽にひな鳥を乗せて飛べるかっていうことは、これは詩的な表現だから別として、いわゆるそういうことを私たちはされて救われたんですね。だから皆さん、今週経済的にどうしよう、体調的にうわこれは大変だと、主よ救ってくださいという魂の叫びがあるでしょう。大きな試練がね、1ヶ月間ずっとここで気が重いんだって、いろんなことありますよ。生きてる証、生きてるから苦しいんだ、生きてるから痛いんですよ。だから神様がいて、神様の救いがあって、大丈夫、あなたを救うよ、荒野の中で無縁孤立になっているあなたのところ飛んでくよって、あるいは巣の上をずっと舞いながらひな鳥に話しかけるよと、いざとなれば乗せるよと、そして救出するんだよと。じゃあ皆さん、二つ目のポイントは、どうして神様はそんな風にして私たちを瞳のように大事に大事にしてくれるんですかと。大事な存在だから。え、自分はそんな価値がないよって、大切な存在っていう自覚ないけど、いや、自分で自分のことそう見てるかもしれない、自分より立派な人いっぱいいると思ってるかもしれない、自分よりもタラント能力のある人が山ほどいるでしょうと思ってるかもしれないけど、そういう基準じゃないからって。親は子供ができるから愛するんですか、他の子供よりもやがて自分にいいことをしてくれるから見返りを求めて愛するんですか。それは愛とは言わないんです。それは計算ですよ。で、そうじゃない、神様は無に等しい人しか思えないあなたのことを大事だって。皆さん、このメッセージは本当大切ですよ、今特に。だって、え、この有名な芸能人すらってテレビのたまたま見たなんかインタビュー見た涙ポロポロ流してるんですよ。コロナになって一切お指がかからなくなったって、まあ、いろんなドラマも舞台劇もコロナが映るって言って中止中止とか なったんじゃないですか。で、ああいうふうに日の当たるところでスポットライトを浴びてる人は声かからなくなると、自分は存在してる意味があるかなって。この世の中で私はもういらないって言われてるようなメッセージを無言のうちに聞いちゃうかもって。別にそれ芸能人じゃなくても、かつて生き生きとしてやっていた私はもうどこに行ったって、呼吸してる意味がそもそもあるのかって、存在してる意味があるのかって、まあ、特に日本人は真面目だから、まあ、なんとかなるさってあんまり割り切らないので、アバウトじゃないかとことん突き詰めて、存在の意味、価値が、意義があるんだろうかって。だから、じゃあ5節戻りまして、今日の聖書の箇所の19章の5節ご一緒に読みましょう。はい、今もしあなたが確かに私の声に聞き従い、私の、あなた方は あらゆる民族の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから。ちょっとこれ意味深いですね。あなただけじゃなく全世界が神様のものであるというために、やがてあなたを聖なるものにする、あなたを祭司にする。ですがその前に、ね、宝、私の宝なんだと。皆さん、大事な人じゃなければ、自分にとって本当に大切なものでなかったら、そんなに大金はたいて自分のものにして買いますかって。買ったら大事にしますよ、盗まれないようにしますよ、保管しますよ、ね、皆さん、私たちはイエス・キリストが十字架で命を捨てるほど価値があったんだろうかって。あるいはエジプトを脱出する前の1月14日 2,3 の月に、まあ、むごたらしく子羊の血を流して、その血を帯びることによって救われて救出されるって、そんな犠牲が必要だったんだろうかって。なんだかいろんな国で突然アパートが崩れ落ちて、だけど奇跡的に救出されたという話が聞こえてきたりして、だけどそこには救助隊の人の命がけ、このコンクリートの狭間に入っててぐしゃっと潰れたら、あなた家族もいるけどあなたの命も危ないよ、だけど行くってね、だけど救出に行くって。救出される人は、救出する人が命を捨てるほど価値があったんですかって、あるから行くんですよって。神様の目から見たら、あなたは私の宝だからって。まあ、最近は講演会なども少なくなってコロナでなくなりましたが、たまに行くとですね、本をじゃあ一冊もらおうかなって人がいると、以前は違うこと書いてたんですが、あなたは大切な人ですって私も書くようになったんですね。別に私がその人に思ってるというよりも、神様はあなたにもあなたにも全ての人に、人と比べて自分が価値があるとか、それやめなさいって。そう、相対的なこと、劣等感になったり傲慢になったり、上がったり下がったり、上下が激しくて、天狗になったり落ち込んだり激しくて、それやめなさいと。縦軸で神様の前で、私は大切な人なんで、理由はイエス・キリストの十字架の事実だって。イエス・キリストの十字架から紀元前と紀元後って世界の歴史を分けて数えてるほどですから、事実ですから。何のため、悪いことしたから十字架で死んだの、病気で死んだの、事故で死んだの、そうじゃなくて、溺れてる人は溺れてる人を救えないでしょ、なんかも言うけど、よほど泳ぎが上手い人がかろうじて2人ぐらい救えるようで、罪人は罪人を救えないですよ、ありえないですよ。だから罪のない神の一人子イエス・キリストがあなたを救うために来たんだって、そこに帰った時に、で旧約聖書のこの出エジプト記では、実際に子羊などがほふられる血を流すのを見て、あれ救助隊が潜り込んで、あなたを助けに来たよって、傷だらけでって、なんでって、あなたは大事だからって、あなたは大切な人だからって、あなたは価値があるからって。だって芸能人が、私は最近呼ばれないし、もう私はこの世で必要とされてないし、もう自分で命を絶とうかなって、違うでしょって。何かできるから価値があるのって。神様がくださった命は存在してるだけで、神様はあなたは高価で尊い。じゃあ二丸を出していただきましょうか。二丸を見ると、イザヤ書に、あなたは水の中でも流されない、火の中でも炎はあなたに燃え尽かない、だから恐れなくていい、なんであなたは高価で尊いからって。じゃあちょっと長いですが、一節二節、まず出エジプトのようにも読めますが、読みましょう。はい、だが今主はこう仰せ、ヤコブよ、あなたを創造した方、イスラエルよ、あなたを形作った方が、恐れるな、私があなたをあがなったからだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。二節、あなたが水の中を過ぎる時も、私はあなたと共にいる。川を渡る時も、あなたは押し流されず、火の中を歩いても、あなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。大水の中でも大丈夫、火事の中でも炎が燃え尽かないのってある、そんなことって。じゃあ4節飛びましょう。ご一緒に4節読みましょう。はい、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにする。自分の目から見て自分じゃないですよ。 自分この目から見てあの人この人じゃないんですよ。それはいろいろあります。私の方が優れているとか、私はあの人の足元に及ばないとか、関係ない、そんなことは。それ人が作った物差し関係ないんです。神様がくださった命、神様がくださった私たちの大事な人生、神様が大事だと言うから、あなたも大事にしなさい、これで十分ですよ。この神様のメッセージ、御言葉を十字架から目を離さないで。だからさっき読んだ五節のところ、もう一回五節戻していただくと、契約、御言葉、イザヤ書もそうですけど、目を離さないで、御言葉から目を離さないで、これから歩んでいくんですよ。皆さん、大事だから天からマナっていう食べ物が降ってきたんですね。何度も言いますが、もともと森永のお菓子会社の社長さんがクリスチャンだったから、マンナっていうお菓子を作ったのは、この旧約聖書のマナから取って、天から神様のパンみたいなマナが降ってきた。荒野で水どうするって、岩を叩いたら水がパーッと出てきた。私たちはエリムの泉って作りました。泉というとっても素敵な名前の地域だし、12のオアシスがあったって聖書に書いてあるから、水も食べ物も火の柱、蜘蛛の柱で守って、わしのように翼を買って神様が乗せて、優しく私たちを守って導いてくれる。なんでって、大事だから、尊い存在だから、存在の価値から目を離さないでねって。皆さん、オリンピックは皆さんどういうところに感動しましたか？私はさっきの卓球が万里の長城のような全部金だらけの中国の一角を崩して日本が金メダル取った。しかし中国のペアは大変でしたね。中国のマスコミに中国の恥だみたい書かれて、ひどいなって、一生懸命頑張ったのにって。そして優しい中国の人たちがいろんなツイッターとかいろんなところに、そんなことないよって、あなた方は中国の誇りだよって、私心がほっこりしたんです。そうであるべきですよ。金って一人しか取れないんだから、金以外は価値がないとかね、冗談じゃないって。じゃあ金だけに価値があるんですかって。私バドミントンなんてあまり見たことなかったんですが、富岡高校、かつて富岡高校の校長先生が何回か教会に来てくれて、そしてバドミントンとかいろんなスポーツの強かったなと思って、バドミントンは日本はすごいらしいという噂は聞いていたので、女子のペアなんか金と銀を独占するんじゃないかと思ったら、金も銀も銅も取れませんでした。取れませんでしたけども、富岡町優しいですね。富岡町のニュース見たら、私たちの我が家も富岡にありましたけど、富岡町はもう予選で桃田選手が敗退しようが何だろうが、あなたは富岡町の誇りですって、いつでも堂々と富岡町に帰ってきてくださいって。いやー、いいメッセージだな。私が一番感動したのはですね、世界ランキングダントツ1位で、福島廣田ペアとか言うんですか、初めて試合見ましたが、ルールも分かんないで見てたんですけども、なんか右足に一人の廣田選手がなんか物々しい包帯みたいなのも巻いてて、6月にね、もう靭帯断裂、膝の損傷、普通なら立てない状態だったんですって。なんか熊本の出身なんですか、2人とも先輩後輩ということで、本当によく頑張りました。だけど相当痛みを耐えてあの試合やったんですね。私最後まで見たんですけども、試合そのものというよりも試合に終わってね、もう笑顔で最後までやってましたよ。終わったら先輩の福島さんという人が、後輩の廣田さんという人が、福島さんすいませんって言ったんでしょうね。本当はダントツ1位で、本当は金メダルの予定だったんじゃないですか。だけど怪我をして、そしてこうなって、先輩にカバーしてもらって、すいませんって言ったのかもしれない。そしたら先輩の福島さんという人が、よく頑張ったねって、痛かったでしょうって、頭を撫でたって、撫でたところを見たって、そういう声を交わしたのは後から知ったんですが、さらにその後ですよ、普通しないそうです。相手のチーム、中国チームの2人の人がパーッと駆け寄ってきて、それは見てたんですね。それ泣いたんですよ、日本のチームが。どんな言葉交わしたのかなって言ったら、それが話題になってるということで、そういうことだったのかって、膝大丈夫って、中国の彼らを打ち負かした選手がまず言ったそうですよ。それから、私たちはあなたを本当にリスペクト、尊敬してるよって、その時に涙があふれたっていうんですね。後日談で、金メダル取ると思った彼女たちは怪我をして助け合ったけど、そこで果てたけれども、金メダル取るよりも本当にコートを立てたことが 私たちにとって幸せでしたって、私たちは自分にもお互いにも神様からそのようなメッセージをいただいて、神様はあなたをリスペクトしてるよって、あなたは大事だよって、存在価値があるよって、何かが上手だから、何かができたから、関係ない、そんなこと、あなたが何かできてもできなくても神様は痛くも痒くもないって、それよりもあなたが天を仰いで失敗しても立ち上がり、お互いに助け合い、そしてお互いに尊敬尊重し合いながら神様のメッセージをしっかり受け取って、私は高価で尊い、あなたも神様に愛されて十字架で命を捨てるほどの大事な存在だから、何ができてもできなくても、何年生きても短くても関係なく、あなたの命は尊いのだって、今こそこのコロナの時になんだかうつむきかけになりそうなので、何もできようとできまいと関係なく、存在価値は神様から来るんですよって。じゃあ最後に、それで終わらずに、あなたは聖なる国民となると、それどころか祭司の王国に入る、祭司となるのだって。じゃあ最後の6節読みましょうか。これは一体どういうことでしょうか。はい、あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエルの子らにあなた方がべき言葉である。まあ、モーセの山のやがててっぺんに来なさいと言って、モーセの10回次の章20章でもらうんですが、その前にこれを告げなさいと言われた最後の言葉は、聖なる国民となる。これからずっと地上の旅をして、これ分かりますよ、聖書の神様、汚い神様だ、醜い神様だ、そういう神様が待ってる天国にあるんだったら行きたくないですよ。汚い神様、醜い神様、もうむちゃくちゃなとこ行きたくない。神様は一点の汚れもない清いお方。そうすると尊敬する先輩というと似てきます、誰でも。一つの寮生活したら、競技の仕方や話し方まで、人生の考え方まで似てきますよ。聖書に出会って、聖書に導かれて、聖書の神様をだんだんだんだん知ったら、あ、神様って聖なる清いってね。で、清くない私たちが少しずつね、モーセの十回が与え、いろんなこと与えられて、こんな私だけど前よりは少し変わったな、高値に引き上げられたなと思うようになるんですよ。そしてそれだけじゃなくて、それならわかるんですが、祭司の王国、その一人となる。って皆さん、全員が牧師の教会って多分ないと思いますよ。何人かが取りなすために牧師とか神父として立てられるんじゃないですか。しかしここではね、あなたも祭司、この人も祭司って、最初に話しましたが、かつてローマ帝国の中でキリスト教が迫害の中でバッと広がったんですが、だからローマカトリック、唯一普遍というラテン語の意味でカトリックという、私あんまり伝統とか儀式とかがすごすぎ、途中から別れますって、原点に帰りたいですって、プロテスタント、この教会プロテスタント教会ですけども、プロテスタントの一つの主張は、いや、普段俗な生活している人が神様に直接歌うって、そんなことは不敬だって。いや、そんなこと聖書言ってないと思うよって。誰でも神様の前にイエス・キリストの十字架によって直接立てるよと、歌っていいよって、直接お祈りしていいよって。聖書も昔はラテン語でしか読めなかった42行訳聖書って、しかしそうじゃなくてドイツ語に訳していいよって、日本語に訳して、普段サラリーマンやってて聖書なんか読んでいいのって、いいさって、みんなイエス・キリストによって間に何も置かないで祭司となって直接神の身元に行って、だから聖歌隊もあっていいよ、特別に一生結婚しないで身を捧げた清い人たちが捧げるっていうんじゃなくて、みんな罪人だけど悔い改めながら一人一人が祭司となって神の前でいいよって、そして私たちはここから使わされていくんですよ。もう一回5節に戻りますと、5節に戻ると、全世界は私のもの、あらゆる民族の中にあって、これから聖書のお言葉で契約をしてずっと導いて聖なるものとして祭司とするのは、全世界を私のものとするというね、大きな目標のために、じゃあ最後飛びまして40を出していただきましょうか。これは創世記から続いていた、あ、ごめんなさい、30でした、すいませんね。創世記18章18節に、かつてアブラハムを通してユダヤ民族が起こった時に、これは 一人ユダヤ民族の物語じゃなく、全世界の国民を神様が祝福する歴史のスタートだった。読みましょう。はい。アブラハムは必ず強く大いなる国民となり、地のすべての国民は彼によって祝福される。アブラハムが祝福され、家族が祝福され、民族が祝福される、これは分かります。だけど地のすべての国民、日本人も入りますよ、神様はすべての国民に届くと。そのためにじゃあ40、最後の聖書の箇所40読みましょうか。続けて出していただいて、はい。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです。なんで関係ない日本人の私が聖書の神様に出会ったというと、それは私たちも聖なる国民となり、あなたは普通の人とちょっと違うみたい、以前のあなたとどっか違うみたい、それは聖書の聖なるそこから来たかなって。それだけじゃなくて、祭司となってあなたも来たらいいよって、あなたも愛されてるよって、あなたすごく価値があるよって、救いがあるよって伝えるために、全世界を神様のものとするために私たちは派遣されるんだなって。私はやっぱり映像でオリンピック見てて寂しくないかといったら寂しいです。こんだけの建物、武道館の近くに4つぐらい作ったんですが、1つは大きな空間を修正材、木だけで作ったって。本当は世界中のアフリカの人もアジアの人もヨーロッパの人もアメリカの人も来て、そこいっぱいになるはずだったものはガラーンとして、今日にちょっと寂しいかなって。しかしもしかしたらいずれ私たちは天の御国のそれ以上のスタジアムに、ここはまだまだ席が空いてますよ、ここはもうちょっと黒人の人が来るべきですよって、そこにエスコートするボランティアじゃないけど祭司のようになって、私牧師じゃないんですが、宣教師じゃないんですが、いや関係ない、あなたがあのスタジアムの右上の席にこの人たちを、一連の人を案内してね、あなたはこのアメリカの選手たちをこの下の競技場の方に案内してください。で、気がつけば私たちもそこに座って、私も招待されてたのって、私の席もあったのって、スタジアムの自分の席に座り、あれ競技者の端っこに私たちも置かれたりして、賜物はみんな違うから、大きい小さいは関係ないですよ。萩原選手ともう一人の水泳 の、 あの小さい時からのライバルで、そして自分たちは親友だったという人の物語、テレビでやっててちょっとグッときましたね。あの小さい頃からライバルで親友で、かつてのオリンピックでメダルを取って、次のオリンピックと思ったら一人は大あのなんていうかスランプに陥って、もう世界中を放浪したと、もう本当にダメになっちゃった。もう一人不祥事を起こして週刊誌で叩かれて、そしてがっかりしちゃったと。しかしそこから這い上がって、今回期待されていたけどメダルには全然届かなかったけど、一つの種目で決勝戦までたどり着いて、決勝で二人で、私たちは振り返ってこの数年間本当に幸せだったって。皆さん、メダルを取った人だけが価値があるんじゃないんです。私たちの長い物語に神様が寄り添ってくださっているんです。こんなに準備した東京オリンピック、あの天の御国のスタジアムにはサタンが邪魔するでしょうね。一人でも多く入れたくないと思っていろんな誘惑をしたり、神様は本当はあなたのことを愛してないんじゃないかと囁いたり、いろんなやきもきでサタンの働きは地上でありますよ。今回のオリンピックはコロナが邪魔をして、コロナのせいで入れなくなっちゃったかもしれませんが、しかしやがての天の御国では私たちがエスコートするんです。私たちも救われて、私たちも祭司となって少しずつ清められて、そして用いられるんです。私は柔道が17の個人メダルの中で9つ取ったんですか、すごいな、半分以上取ってって。でかつて一回日本柔道は弱くなったはずですよ。解説した人がこう言ってました。さすが井上康生監督だって言ってたんです。9年かけて ここまで持ってきたというんですね。皆さん、彼はまず耕して、そこに種を植えて、肥料をやって、芽が出て花を咲かせるまで9年間本当によくやったと。素晴らしい監督だ。その他金太か銅と入れたら本当に日本はやっぱり老舗の柔道王国になったんだなって、いや井上監督は素晴らしいって私も思いました。それ以上に私たちは、いやイエス・キリストの神は素晴らしいと、本当に旧約聖書の時代から耕して、種をまいて、肥料をやって、連綿と歴史を綴って、そして私たちを選び祭司として、一人でも多くの人一緒に行こうよ、あのスタジアムにって、もう素晴らしい光栄な競技場に行こうよって用いてくださるとは何ということかって、今日は聖書を通しもう一回アウトラインを出していただきましょうか。3つのことをお話ししました。三翼に乗せて、わしの翼に私たちが乗せられた経験は救われたということです。今週も救いを経験します。他の人も救いがあります。だけど自分自身は本当につまらない存在で、今身動きが取れなくてって、何ほども価値は変わりません。あなたは高価で尊いと十字架が私たちにメッセージを送っています。なので私たちは時が来たら立ち上がり、一人でも二人でも手を取って、素晴らしい天の御国の御救いにご一緒したいと思いますね。黙祷をいたしましょう。それではピアノを弾いていただきます。今日はエジプトを脱出した翌々月の最初の日、45日が過ぎて、神様はモーセの山シナイ山からメッセージを伝えなさいと3つ語られました。1つは救いがあるよ、2つ目はあなたは尊い存在そのものに価値があるんだよ、そして3つ目はあなたを聖なる国民として多くの人を招くんだから、あなたは祭司となって用いられて多くの人が招かれるんだからと、今週も神様私を用いてくださいと、そして苦しい私をお救いくださいと、私はあなたに愛されている大切な存在ですと自分自身に語りかけながら、天を仰いで希望を持って歩んでまいりましょう。それではピアノを大きくしていただきます。しばらく、それぞれのお祈りの時間を持ちます。黙祷でもいいです。声を出して神様に感謝を捧げても、願い事を捧げてくださってもご自由です。気になるあの人この人のためにもお祈りを捧げたいと思います。特に今日来られている本田姉妹、続けて神様の癒しがあるようにお祈りをいたしましょう。それではピアノを大きくしていただきます。しばらくご一緒にお祈りを捧げましょう。天の父なる神様、今からお祈りをいたします。神様が私たちを愛して、そして、わしの翼に乗せてくださること、宝の民と呼んでくださること、聖なる国民祭司としてくださること、ありがとうございます。天のお父様、今週今月私たちを大いに祝福して力づけてください。今日来られたすべての方々に神様の恵みと慈しみがありますようにお願いします。本田恵子姉妹、安西兄弟、綾子姉妹、その他療養中の多くの方々に癒しをお与えください。道を求めている方々に神様が御手を伸ばしてください。コロナが収まるように、働いている方に助けがあるようにお願いします。暑い夏の期間、お一人一人を守りお支えください。今日の午後のコンサートもよろしくお願いいたします。お祈りいたします。恵み深い天のお父さんは、本当に暑い季節ですが、今日翼の教会に集って歌を捧げ、祈りを捧げ、 聖書のお話を受け取られたお一人一人を大いに力づけてください。インターネットで礼拝をしている方々に神様が触れてください。私の後に続いて同じ言葉でご一緒に祈りましょう。天の父なる神様、感謝します。私を大切な存在としてお招きくださって、私を清めて祭司として他の人々をも招いてくださることを感謝します。わしの翼によって乗って救いを経験できるので、今週も今月もがっかりしないで神様に期待します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。